こんにちは、奥武史です。2018年の新春特別企画ということで、メルマガの読者さんからいただいたご質問に奥がアドバイスをお送りしますという音声セミナーをお届けしています。はい、では早速読んでいきたいなと思います。お料理教室の井山さんからです。ありがとうございます。10年料理教室を公共の調理室を借りて行っております。10年を機に受講料を上げたいと考えています。今までは生徒からの紹介や知り合いの紹介などで生徒さんを増やしてきました。新たな生徒さんを増やす方法としてブログをオープンして、読者さんから生徒さんを増やしていこうと思います。今はプロフィールや基本的なページ作りをしていますが、1回目のブログは何を書けばいいですか？ブログで集客するときに一番やってはいけないこと、やらなきゃいけないことなども教えてください。ということです。ありがとうございます。井山さんはね、ランチ会でもお会いしたりとか、セミナーでもお会いしたりしてますので、ありがとうございます。いつも。はい、ブログを新しくね、立ち上げられたっていうところまでね、お話をもう聞いているので、具体的なご質問になっていますね。そうだな。ブログで集客するときに一番やってはいけないことをやらなきゃいけないこと。やらなきゃいけないことはたくさんありますね。私からはまだこれはお伝えしていないんですけれども、ブログを使って集客するのであれば、いわゆる、まず検索して見つけていただくようにしなくてはいけないので、ブログタイトルを検索されるようなキーワードを入れたタイトルにすること。それから、他にもね、検索されるためには、ブログのタイトルだけではなくて、プロフィールだったり、通常の記事だったり、いろんなところに地域名とお料理教室という単語がたくさん入っているかどうか、これも重要になりますね。で、実際に作り上げる記事としては、まずレッスンのメニュー記事と言われるやつですね。もし検索で仮にブログに見に来てくれても、レッスンメニューがないとか、わかりにくいとか、あるのに申し込みする用の連絡先が書いてないとか、っていう風になってしまうと結局申し込めないので、申し込みたいなって思える魅力的なメニュー記事、そして思った時に実際に申し込める状態になっていること、こういうきちんとしたメニューの記事、メニューって料理のメニューじゃなくてね、レッスンのメニュー記事ですね、を作るのが大事になります。他にはここの場所ですね、どこでちょっとやられるかにもよると思うんですけど、いわゆるアクセス記事と言われるやつですね。世の中の企業のホームページにも必ずアクセスとか、お店までの交通案内とかいろいろ書いてますけど、ああいうやつですね。アクセス記事があること。それから、お客様の声のまとめ記事ですね。実際ここに来てるお客様や生徒さんってどういう人が多くて、どういうふうに評価されてるのかなっていうのは気になったりするので、まとめでね、一覧でこうまとまってる記事があったりすると、そこも覗いてくれたりします。それから今作ってるっていうことですけど、プロフィールページ。アメブロにはプロフィールっていうのがあるので、そこも読んだ時に行ってみたいなと思えることが書いてあるかどうかですね。こういう多分基本的なページ作りを今されてるとは思うんですけど、で、やらなきゃいけないことっていうのは、こういうものをきちんとまず先に揃えることっていうことですね。まず最初は。で、それ以降、じゃあそういう重要な記事が出来上がっていったときに、やらなきゃいけないこと、今から話すと多分、6時間ぐらいかかると思うのですごくざくっと言ってしまうと、ブログを読んでくださってる方が楽しそうだな、行ってみたいなって思える状態を作ることっていうんですかね。それが一番大事なことだし、それが肝ですし、それがないとそもそもどんだけブログを書いても集客できません。ちなみに余談ですけど、私は企業当初2年間全く売上がなかったんですけれども、その当時はそういう視点が完全に抜けていました。なので300記事書いても400記事書いてもお申し込みは1件も入りませんでした。有料で相談とかの問い合わせもすら1件も入りませんでした。そういうことになってしまったりするんで、まずはやらなきゃいけないことは、その読んでいる方、見つけてもらうこと、そして見つけてくれた時にいいなって思ってもらうこと、そういうブログの記事を作っていくことですね。 で、やってはいけないことはつまりこれの逆ですよね。自分が書きたいこと、あ、もちろん書きたいことも書いていいんですけど、書きたいことばっかり書いてあるブログだったらどれだけアクセスがたくさん来ても集客にはつながりません。はい、それが まさに昔の私のブログですね。自分が書きたいことだけをバーってずっと書いてたんで、結局やっぱり集客できなかったんですよね。これが一番やっちゃいけないことかなと思いますね。あとはまあ細かいので言うとたくさんあるかな。まあ井山さんはもうベテランの方なので、まあさすがに井山さんはされないと思うんですけど、一般的に言えば、あとは何だろう、他者と比較して他者をこう落とすような表現を書くようなこととかもやんない方が良かったりとか、まあそれがね、あの悪意なくてもいわゆるなんかちょっと批判みたいな記事になってしまうと、どれだけそれが正論でもダメですね。集客はできなくなったりとか、仮に集客できたとしても来る人っていうのはネガティブの人が多くなったりしますね。なのでこういう細かいところもあるかな。で、1回目のブログは何を書けばいいですかっていうことなんですけど、これはいわゆるあれですよね。だからそのメニュー記事とかアクセス記事とかそういうのが出来上がった後というか、まあ、それ以外で何を書けばいいかですよね。ね、別にこれ決まりないんですよ。まずは記事を作ることに慣れていただくことだったりするので、あとはね、普段私がコンサルでやってる時っていうのは、そういうメニュー記事とかアクセス記事とか、その重要なね、集客につながる記事以外にあと何書くのかっていうと、3つありますよって言ってるんですね。共感記事、あ、ごめんなさい、全部で3つかな。共感記事と未来記事と、ノウハウ記事ですね。共感記事と未来記事とノウハウ記事っていうのがあって、まあ、これを織り交ぜて書いていくっていう感じですね。で、ざっと説明すると、共感記事っていうのは、読者さんから見て、井山さんに対して、あ、井山さんってこういう考えの人なんだ、こういう人なんだ、こういうこと好きな人なんだ、あ、私もだ、みたいな感じで、読んでいて共感を覚えるような記事ということなんですね。例えば、日記的な記事ですね。日記記事自体は別に集客につながらないんですけど、井山さんがどういうことが好きなのか、趣味だったりとか、家族構成だったりとか、どこに住んでいるとか、この前どこどこ行ってきてこういうのを見てきました。あ、私も行ったところだ。みたいな感じで、日記を書いていくと、近い人っていうのは共感するんですよね。私だったら例えばメルマガの中で結構自分の主張とかガーって書いたりすることあると思うんですけど、やっぱああいうのって反応すごくいいんですよ。それは似た価値観の人が共感してくれるからなんですよね。あと子供のことを書いたりするとすごくまた反応が良かったりするんですけどね。なんかパパ感が伝わるっていうのかなみたいな感じで、まあそういうこう自分の人柄が伝わるような記事っていうのが共感記事です。で、未来記事っていうのは読んでいる人が自分の未来を感じる記事ですね。一番分かりやすいのがお客様の声、生徒さんの声を使った記事が一番かな。で、私のメルマガでも成果が出た方のブログを紹介したりとか感想を紹介したりよくしてると思うんですけど、あれがまさに未来記事なんですよね。で、読んでいると基本ポジティブな内容なわけじゃないですか。うまくいった事例なので、喜んでる事例とかなので、まあ反応は2つ起きます。いいな、私もそうなりたいなって思って行きたいと思うパターンと、もう1つは拗ねちゃうパターンですね。いいな、ずるいなって思っちゃって、でもそれでもいいんです。ずるいなって思うってことは、自分もそれはやってみたい、できるようになりたい、行ってみたいっていう現れなので。そういう、だから未来を感じるようなことだったり、あと背中を押すようなことですよね。こういうことでできないなって悩むこともあるかもしれないんだけど、絶対大丈夫なんですよって言ってあげられるようなこと。まあこういうのが入っていたりすると未来記事になったりします。で、あと最後、ノウハウ記事ですね。これは単純に検索したときに、ブログに来てもらえるように検索キーワードを入れた、まあ、ちょっとお役立ち記事っていう感じですかね。ノウハウを書いた記事。お料理教室であれば、まあ、レシピの話だったり調理法の話だったり、検索してなんか人が料理するときにね、調べそうな言葉を使って、こういうときはこうするといいんですよっていう、読んでいてふむふむ、なるほどねって思えるような記事です。この3つですね。で、それぞれに役目があります。今最後に言ったノウハウ記事っていうのは、検索した時にその記事を見つけてもらえるような記事になるので、それをたくさん検索のキーワードをたくさん入れて、記事を増やしていくと、ブログに来てくれる人がじわじわっと増えていきます。だからこれは来てもらう、知ってもらうための記事ですね。ただ弱点としては、これ自体は、 お申し込みにはほぼつながりません。なぜならちょっと辞書みたいな感じになるからですね。ふむふむ、なるほどね、役に立ったなで、これはまあ終わってしまうんですよね。で、次にあるのが未来記事ですね。これが読んでいていいな、私も行ってみたい、やってみたいって思えてくるものなんです。だからノウハウ記事でたくさんの人に来てもらって、未来記事を読んでもらっていいな、私も私もって思っていただけるようになると。で、最後に、人柄記事、共感記事ですね、人柄を見せていったりすると、あ、この先生はこういう人なんだな、ちょっと安心できそうだなとか、あ、私と同じ趣味だだったらこの人きっと悪い人じゃないと思えたりとかっていう風になっていくと、じゃあ行ってみようかなって思えるという感じで、この3つの組み合わせでブログって作っていきます。で、実際これをどういう風に書くのかとか、その割合はどのぐらいなのかっていうのは人によってバラバラなので、ちょっとこれは実際私はセミナーだったりコンサルの中でお話をしている部分なので、現時点のちょっと今さんの進行状況がわからないので具体的に言えないんですけれども、最初のうちはノウハウ記事、いわゆる検索して見つけてもらうような記事を、気持ちちょっと多めに書いておいた方がいいですね。お役立ち記事があれば検索してもらいやすくもなりますし、あとはブログがちゃんとこう料理に詳しいプロなんだなっていうことがそれでまずわかるっていうことですね。で、それをちょっと気持ち多めに、どうだろう、4割ぐらいは書いていいかな。井山さんのように長年やってる方だと生徒さんの感想たくさんあると思うので、未来記事は多分たくさん書けると思うんですよね。だからまあまあ4割ぐらいノウハウ記事で、未来記事が4割ぐらいで、残り2割に、共感記事をちょっと書いていくぐらいのイメージでいくといいかなと思います。で、だんだん検索されたりとか、読者登録をしてたくさんつながったりとかして、見てもらえる率が上がってきたら、ノウハウ減らしていってください。そして未来記事をちょっと増やしてください。ノウハウ記事はもう本当に4割から3割、2割って減らしていっていいですね。で、慣れてきたらノウハウ記事と未来記事をちょっとこうセットにしたような記事ですね。役にも立つし、キーワードも入ってるし、でも軸はあなたもできるよって書いてある記事、こういうのが書けるようになると、組み合わせた記事をね、ずっとたくさん書いていくだけになっていきますね。はい、いかがでしょうか。ちょっとブログの集客っていうのは結構奥深かったりするんで、かなり大枠だけちょっとお話をしたんですけれども、結論としては1回目の記事はどれ書いてもいいです。書くのに慣れていただく方が先に大事ですから、今言った中で、ちょっとこれなら書けそうだなっていうものを、何記事か書いてってみるといいと思います。最初のうちは書いてもそんなに見られることはないので、上手に文章がつながらなかったりしても全然問題ないです。もう書くことにとにかく慣れてっていただいて、まずは100記事ぐらいちょっと目指して書いていくのがいいのかなというふうに思います。私のメルマガでよく成果報告とか紹介をしてますけれども、その中にもまだ起業してそんなに長くない方とか、ブログを始めてまだそんなに長くない方とかも、結構いらっしゃったりするので、その辺もちょっと参考にしてもらえるといいかなと思います。いかがでしょうか。井山さんをはじめとしてこれ聞いてくださっている方で、これから起業をしたい方や、これまさにしたばかりの方、あるいはブログをこれから始める方や始めたばかりの方、何をやったらいいのかなという方の、全体像を、ね、のヒントとしてこのお話がお役に立ったらいいかなと思います。では、井山さん頑張ってください。そしてこれから頑張っている方も、応援しています。以上、奥武史でした。失礼します。